Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ。こんにちは、リプロ CS の柏木です。
リプロ伊藤です。
リプロ伊藤です。
なんかまだこなれんな。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっとまだ挨拶模索中です。今週ももりもりとウィークリーアップデートがあるということで、稲田さん、ニュースの紹介よろしくお願いします。
はい、本当は前回告知した通り、スーパーアプリとかの未来に関して話そうと思ってたんですけど、ちょっとあまりにカバーする内容広すぎて全然時間なくてできなかったので、来週頑張りますということで、今週はウィークリーモバイルアップデートという形でやっていければと思います。
そんな何網羅的にしようとしても、人間の通信の歴史とかが
いや、そこまでやらないけど、やっぱこちらのものは出せない性分なので。
あ、そうだ、まあそうだ、
ね、素晴らしい。
いや、でもどこまでをカバーするか本当決めの問題になると思う。
そうっすよ、けど、まあ、これはもう自分のこだわりなんで、はい、一生卒業できないって感じですね。
スマートフォン誕生からやらないと。
それはすごい。来週に期待ですね。
はい、はい、じゃあ今週のウィークリーモバイルアップデート、注目のニュースを取り上げていきます。今週も3つですね、メイントピックを用意してまして、1つ目が iOS15 の普及スピードは例年の半分近く、2つ目が Twitter がアドネットワークのモーパブをアップラビに売却、そして最後の3つ目がパドルがアプリ内課金の外部カートシステムを発表。この3つに関して話していければと思います。はい、じゃあまず1個目の iOS15 の普及スピードに関するニュースですね。ミックスパネルが出しているデータなんですけども、まあ、この前リリースされた iOS15 がリリースから2週間ぐらい経過したかなと思うんですけども、現時点での iOS15 の普及率、まあ、英語で言うとアドプションレートがどれぐらいあるかっていうと、現状としては 20%、 全体の 20% っていうふうに数値が出ています。じゃあこの数値っていうのが、じゃあ早いのか遅いのかってところなんですけども、ここの比較対象を昨年の iOS14 にですね、昨年の iOS14 の方を比較対象として見ていければと思うんですけども、iOS14 に関してはリリース2週間でだいたい 40% ぐらいまで普及はしていたっていうデータがあったりするので、そこを考えると結構遅いなという感じかなと思ってはいます。で、ここに関連する話で言うと、iOS15 からリリースされる予定だったプロダクトページの AB テスト機能、プロダクトページオプティマイゼーションとか、あとは URL を独自に発行して LP を作れる機能ですね、カスタムプロダクトページ CPP 機能とかに関しても、一応 iOS15 からリリース予定だったんですけど、実際のサイトとか、あと App Store Connect の UI の方を見るとまだ実装されていなくって。
あ、そうなんだ。
です。まだリリースされてないんですよ。で、プレスじゃなくってその機能を紹介しているページの方を見てみると、注意書きの方で iOS15 のみに対応というふうに書いてあるんですね。
あ、そうだ。
なので今後この iOS15 が普及したタイミングでこれは一気にリリースされることが予想されているかなと思ってはいるので、おそらく例年のペースでいくと11月末ぐらいになるんじゃないかなと思ってはいます。
そうです。なんか IDFA の去年からなのか、もっと昔から実はやってたのかもしれないですけど、意外とこうメジャーアップデート毎月まで、毎年9月じゃないですか。
はいはい。
なんかそのタイミングで全部のその9月時点での発表をなんか公開するっていうのをやらなくなってきてる。間に合ってないだけなのか。
今年特にその傾向強くって、今話した開発者向けのプロダクトページオプティマイゼーションとかもそうなんですけど、あとはユーザー向けの話で言うとシェアプレイっていう機能かな。
はいはいはい。
まあ、結構注目されてた機能で、何かっていうと、iPhone に搭載されているデフォルトの通話アプリとして iFace か、FaceTime があると思うんですけど、その FaceTime とか、あとメッセージを介して、Netflix の動画を見たり、あと Apple TV の動画を見たりみたいな部分が同時にできるっていう機能がシェアプレイとしてあったりしたんですけど、そこに関してもまだリリースされてないんですね。なので、まあ、戦略的に小出しにして常に話題を作ろうとしてるのか、まあ、単純に機能間に合ってないのかみたいな部分どっちか分かんないですけど、 今のところまだまだやっぱ普及率が低いので、おそらくこの辺の機能はしっかり最新の OS がある程度普及したタイミングで出てくるっていうのが予想されるかなと思ってはいます。で、まあ、例年のその iOS の普及スピードっていうところで言うと結構早かったのが iOS14 の中でも iOS14.5 だったんですね。でこれに関してはだいたい2週間で 58% ぐらいまで普及したっていう事実があったりして、もうiOS14 の初期リリースと比べてもだいぶ早い、だいたい 1.5 倍ぐらいの普及スピードで広まったっていう歴史があるんですけど、おそらくこれはやっぱりユーザー側からの注目がいかに高かったかっていう部分が関係はしていて、具体的にiOS14.5 の方で実装された機能が何かっていうと、マスクつけたままでも iPhone を解除できるようになったんですね。でこの機能が結構もともと注目されていて、かつユーザーのペインだったっていうところもあったりして、それによってだいぶ普及率が高かったっていうのがあると思うので、言うかって考えるとこの iOS14 と15を比較して結構普及スピードが違うっていう理由はエンドユーザー向けの機能として結構特徴があったのかなと思ってますと、まあ、開発者の観点で言うとやっぱり iOS15 の方が全然でかいと思うんですね。期待度としてはプロダクトページの AP テスト機能とか、あとは広告 LP のような形で LP を独自に作って当てることができるようなカスタムプロダクトページっていう部分が出てくるっていうのはアプリデベロッパーにとってはめちゃくちゃ嬉しい話だったので、だいぶ開発だいぶ期待度は高かったかなと思うんですけども、一方でエンドユーザー側からの期待値っていうと iOS15 って正直あんま目ぼしい機能がそこまでないなっていうふうに今振り返って思っていて、具体的に言うとノティフィケーションサマリーっていう機能とフォーカスモードっていう機能が一応実装されてるんですけど、まあ、ぶっちゃけなんか事前発表の段階でもリリース後の段階でもあんま注目されてないなって思ってるんですけど、この辺使ってますか？
これね、一応発表時点では、まあ、我々の CRM リプロの領域にもかなり影響があるという機能となんか言われてましたけれども、うん、はい、実際どうなの？なんか僕は iOS じゃないから
ないかなっていう。
そうですね、すごい各社さん気にして要約されてで、
そうそうそう、
プッシュ見られるのどうなのみたいな話とかはもらうけど、そうですね、まだ2週間の段階ではそんなになんか回復率落ちてるとか、なんかいろいろそういう情報とか特になさそうですね。
そうですよね。
この iOS15 が浸透してないのか、みんなが使ってないのか、それと機能を使うのに自分で設定しなきゃいけないから分かってないだけなのかとか、
うん、まあ、両方あると思いますけど、うん、特にこのノティフィケーションサマリーに関しては設定の結構奥深くにあって何段階か設定をしなきゃいけないのでめんどくさいんですけど、フォーカスモードに関してはなんか今もう自動で出てきてて、なんか僕いつも朝ジム行くときとかになんか勝手に車乗ってますよねって認識されてドライブモード設定されるんですけど、でもなんか一応もうこの辺は自動だと思うので、まあ、多分単純に使い方が分かんないっていう部分と、うん、あとはそもそもこの機能自体がユーザーにとってそこまでメリットがないというふうに今思われてるから普及速度が上がってないという2面があるかなと思ってはいますね。
フォーカス自動案内される場合もある。
そう、なんかフォーカスモードとかも勝手にされるので、でもぶっちゃけみんな気づいてないんじゃないかな。通知一応来るけど、なんかそんなに別に設定しない限り内容が変わるわけじゃないので、あんま体験が変わってないかなと思いますね。はい。で、iOS14 の方で具体的にどういう機能があったかっていうふうに考えてみると、結構やっぱエンドユーザー側にとっても注目度が高い機能多かったかなと思ってます。2つあって、1個がウィジェット機能、でもう1個がアップライブラリ。まあ、久しぶりのこの名前の登場なんで改めてどういう機能かって部分の振り返りなんですけど、ウィジェット機能に関してはアプリを開かなくってもアプリの機能っていうのをウィジェットですねとしてアプリのホーム画面の方に配置して使うことができるようになる機能。例えば Spotify のウィジェットとかで言うと Spotify のアプリをいちいち開かなくってもミニプレイヤーのような形でそれはホーム画面に設置できるっていうような機能ですね。でもう一個アップライブラリに関しては、アプリを消さなくってもいいけどアップライブラリに関してはアプリを非表示にできるっていう機能ですね。今までってアプリのホーム画面っていうのが単一だったのでいらないアプリとか見せたくないアプリに関しては消すか一番もう右側の方のホーム画面とかで置くっていうのがまあ定石だったじゃないですか。 やっぱそこって結構ユーザーのペインとして大きかったかなというところがあって、それに対して出てきたのがアップライブラリで、これに関してはデフォルトのホーム画面とは別にアップライブラリっていうような専用のホーム画面みたいなものがあって、そこの方にアプリを消さなくても非表示状態で保存できるというような機能になったんですね。でやっぱこの辺の機能っていうのは、まあ、今話をしただけでもやっぱ利便性高いかなと思うんですけど、実際ユーザー側からもかなり受け入れ度合いが高くって、例えばウィジェットをカスタマイズできるアプリとしてウィジェットスミスっていうアプリがあったんですけど、最近全然名前聞かないですけど、 iOS14 リリース当時はもう収益爆増だったんですよ。
あれだよね、あのいろいろアレンジしてすごいこうホーム画面ができるやつ。
そうそうそう。で実際その UGC っていうのもむちゃくちゃ生まれていて、例えばバズったやつとかで言うと、あのミッフィーが大好きな人がミッフィーマイを作るみたいなとか、もうなんかあとあのスポティファイとか、あとスナップチャットとかのアイコンって結構書きやすいじゃないですか、もうアイコンとしてそんな複雑じゃないので、それをあのなんか自分の手書き風のアイコンに変えちゃうみたいな人もいたりして、まあ、アプリデベロッパーにとっては自社のアプリのアイコンっていうのが全部表示されなくなっちゃうんで、デザイナー泣かせではあるんですけど、やっぱ UGC って観点でもむちゃくちゃツイッターでバズってたんで、だいぶこの機能ってのはもともと需要があったのかなと思ってはいます。
そうですね、
まあ、特にその日本の女子高生とかの文化でいうと、特に Android 端末で昔からあったんですけど、結構やっぱアイコンをカスタマイズしたいっていうニーズはあったりして、まあ、iPhone の方でも同じような機能を出すところとかがあったんですよ。例えばあるブラウザアプリとかだと、デフォルトのアイコンとは別にお金を払うと違う色のアイコン設定できますとか、まあ、結構他のメモアプリとかでもあったんですけど、そういう機能をまあとりあえず出していて、そこがまあオープンとして、ウィジェットアップライブラリー、あ、そこがまあ一応そういうウィジェットスミスとかを使えば誰でもできるようになったっていうところが受け入れられたっていうのもあるので、そこはやっぱ iOS14 の普及に一役買ったのかなと思ってはいます。まあ、実際あと他のこの辺のデザインを探すために Pinterest の新規ダウンロード数っていうのが、当時 iOS14 がリリースされた当時は最高値を更新したとかのニュースもあったので、やっぱその辺も踏まえても iOS14と15比較すると、 iOS14 っていうのはもうリリース前時点でだいぶ期待値が高かったのかなっていうのが伺えますね。なので、まあ統括すると、まあやっぱり iOS15 っていうのは結構エンドユーザー側から考えるとそこまで期待値高くなかった両方結構見えてきてるかなと思うので、おそらく今の普及スピード考えると11月末ぐらいにある程度 60-70% いって、そのタイミングで諸々の機能が一気にリリースとかのイメージなのかなとは個人的な予想はしてます。
まあそうですね、まだ、まあ、言うてもね、リリースされて2週間とかでしょ。
はいはい、
なんでこれからじゃないですかね、言うても。
まあ、デベロッパー側からすると早めにこの辺のプロダクトページオプティマイゼーションとか出してほしいなと思ったりはするんですけど、
そうだね、うん、それちょっと楽しみにしてたけど、まだ、
でもリリースされても多分 iOS15 しか一旦はできないと思うので、その実運用の観点で、じゃあなんか iOS15 のユーザーだけターゲティングして、そこで効果高かったから他のユーザーにも適用していいかって多分また違うと思うので、ちょっとこの辺もマーケターの泣かせどころかなって感じはしますよね。
まあそう、まあ言うて半年1年もしてたらだいぶほぼ全ての OS が、うんうん、になるみたいなとこはあると思う。
そうっすね。
まあでもあれか、古い端末使ってるとそもそも OS のアップロードできないやつもあるのか。
足切りはありますよね。はい、
そうだよね。ああそうだ、 iOS 最近使ってないからそういうのも忘れてた。
まあ、でも現状とかで言うと iOS14 が昨年の9月にリリースされて、今年の2月ぐらいに確か 90% 超えたんですよ、アドプションレートが、うん、なんで多分やっぱり 90% とか超えてくるところで言うと半年ちょっとぐらい経ったところがタイミングかなと思うので、そのまあ半分ぐらいのライン、3ヶ月ぐらいっていうのがまあ11月末とかになると思うんですけど、そのタイミングは多分 60-70% とかのラインなんじゃないかなと思ってはいます。
うん、
はい、1点目はそんな感じになります。2点目がツイッターがアドネットワークの MoPub をアップラビに売却というニュースになります。 モーパブ結構聞き慣れないかなと思うんですけども、結構昔からツイッターが買収してるサービスになってまして、2013年にモバイル広告事業の成長のためにツイッターが買収したアドネットワークの会社としてモーパブっていうのが存在してましたと、
うん、そうですね。これだいぶ僕の周りのアドテック界の人たちがざわついてました。
うん、なんかツイッターでもあのモーパブのビズデブの人かなが、なんか朝起きたら買収されてたみたいなツイートしててそんな急だったんかなとは思うんですけど今回アップラビンに対して売却されることになりました。で、買収金額としては当時、ツイッターがモーパブを買収した金額っていうのが3億5000万ドルだったんですけど、それのちょうど3倍の金額で10億5000万ドルで売却されることになりました。
いやでもすごい金額。
そうで、モーパブ結構やっぱりツイッターのビジネス上もインパクトはあって、2020年に関しては1億8800万ドルを生み出していた売上として、でこれはツイッターの2020年の年間総売上高が37億ドルなので、まあ、大体 5% ぐらいに値するというような感じなので、まあ、今回の売却によって、まあ、直接その 5% が消えるかというとまあ違うとは思うんですけど、まあ、5% ぐらいにインパクトはあるような感じになってはいます。
うん、これはね、なんかちょっと背景とかを何もニュースとか見てはいないんですけど、うん、手放したかったのか、それとも割とやっぱり高いオファーが来たからアップラビン買いたいって言って渡したのかとか、そのあたりは知りたい。
はいはい、なんでそこに関しては、うん、アップラビン側の意図とあとはツイッター側の意図両方ちょっと見ていければと思って。
そうですね、
うん、まあ、結論から言うとアップラビン、ツイッター両方得する内容だったっていうのが、まあ、多分結論だとは思ってます。売却額としても、まあ、マルチプル10倍なんで、まあ、そこまで別に妥当値だとは思うので、うん、問題はないですと。で、改めてそのツイッター、アプラビン側のそれぞれの意図なんですけど、まずツイッターに関しては2023年までに現在の約2倍の売上である75億ドルに成長させるっていう戦略を発表してるんですね。
そうなの。
そう、でやっぱ結構厳しいじゃないですか、正直。アクティブユーザー数も今伸び悩んでるし。
そうだよね。まあ割とこう、なんだろう、課金とかはちょっと試してやったりしますよね、あのニュースレター系のやつ。
で今回のこのモーパブの売却に関しても、まあ、改めてやっぱコア事業の方に集中されるためのものっていうふうに言っているんですけど、うん、じゃあこのコア事業って何なのかって話なんですけど、やっぱそこには変遷があって、今お話した通りツイッターって結構アクティブユーザー数の伸びに悩んでますと。で加えて iOS14.5 が昨年リリースされたことによって、今年の3月にリリースされたことによって、特にやっぱこの広告による収益増加って部分が今後頭打ちになってくるところがやっぱ見えてきていますと、うん、いうのがあるので、ツイッターとしてやっぱりビジネスモデル自体の変換っていうのが必要というふうに強く認識しているので、最近出したのがツイッターブルーっていうサブスクリプションモデルですね、を最近出しましたと。やっぱこの辺を強化していく狙いが今後あるのかなと思っているので、その観点で一旦資金の観点でもリソースの観点でも、まあ、5% 失ってでも一旦出してしまって、ツイッターブルーの方に注力するっていうような狙いがあるのかなと思ってはいます。で、まあ、そこを裏付けるものじゃないですけども、ちょうど、昨日かなのニュースで出てきたのが、ツイッターがツイッターブルー用のアプリっていうのをまた買収し始めてるって話が出てきていて、具体的に言うと、うん、スクロールっていうアプリがあるんですね。でこのアプリっていうのは、あの広告なしの記事閲覧を可能にするようなアプリ、例えばのバズフィードとかのニュースを見る際に、そのアプリ経由で見ると広告がなくなるっていう、まあ、いわゆる広告ブロッカーみたいなイメージかなとは思っているんですけど、そのアプリがあるんですけども、そこを買収するっていうふうに発表していて、おそらくこの機能に関しても Twitter ブルーの方に完全に統合してスクロール自体なくすようなイメージかなと思うんですけども、ここの部分の狙いがあるのかなと思ってはいます。で一方でアップラビンなんで買収したのかって話なんですけど、まあ、ご存知じゃない方のために簡単に説明しておくと、アップラビンっていうのは一応モバイルマーケティング会社っていうふうに最近は名打ってるんですけども、もともとはしっかりアドネットワークを経営している会社ですねになっているので、まあ、そこの部分でまずそもそもビジネス上、相性がいいと。
あ、そうですね、競合買収みたいにあった
ら。そう、うんうん、特にアップラビンっていうのはあのゲームスタジオも持っていて、自社のゲームっていうのも結構売れてるんですよ。ライオンズスタジオって結構大きなスタジオを買収したりして、なので、まあ、そこのアドネットワーク事業っていうところと、あとは今お話した モバイルゲーミング事業というところを統合して、最近はもうモバイルマーケティング会社というふうに名乗ってるんですけど、まあ、そこが買収をし始めましたと。ただこの動きって別に今に始まったことじゃなくって、 iOS14.5 の周辺からもうずっとあったことなんですよ。具体的に言うとアップラビンに関してはアジャストを買収してますよね、アドテクとして MMP の方でですし、最近で言うと他のアドテック会社に関しても、まあ、中小のゲームスタジオを買収したり、あとは市場分析ツールとかを買収したりしていて、まあ、続々とやっぱり iOS14.5 のターゲティング精度低下とかの方に対策するためにアドテックの再編成が進んでいますと。その観点で言うと、ぶっちゃけアップラビンの今回の買収っていうのは別に自然なことで、まあ、お手軽で結構連携先が多いアドネットワークが存在したから買ったっていうのがまあ一番の見方で、まあ、実際結構アップラビン側のモーパブ買収しましたって記事とか見ても示唆されてる内容としては、モーパブは多分閉鎖されて完全にアップラビン側に統合される予定なんですよ。
あ、そうだよね。
なのでアップラビンとしてはモーパブが持ってるポッドキャストっていうところを完全に取り込んで、ターゲティング精度の低下っていうところとオーディエンスの拡大で、それを自社の、アジャストとかの精度の向上とか、アップラビンのゲームスタジオのアプリの収益増加のために使うっていうところが多分狙いとしてあると思うので、まあ、今回の売却買収っていうのはツイッターにとってもまあお手頃ではあったし、アップラビンにとってもまあ一旦お手頃というか、まあ、戦略上は合ってると思うので、まあ、特に驚くことではないし、自然な内容だったのかなと個人的には思ってはいます。
まあ結構ね、アップラビンちょっと前にアジャストもね買ったりして、うん、すごいアグレッシブやなっていう印象です。
そうですね、多分この辺のアドテクの再統合とか再編成っていうのは多分今後もどんどん加速していくと思うので、まあ、でかいところが生き残るでしょうね。まあ、それが果たしてどちら側から来るかって話で、一つの面っていうのはアップラビンのようなアドテク側からゲーム側に降りてくるっていうパターンと、巨大ゲームスタジオ側がアドテク側に行くっていう話で、具体的な話で言うとジンガとかに関してはアドテク側に行こうとしてるんですよ。うん、スモールスタジオを買収したり、あとは自社の、アドネットワークを作って広告計測ツール作るみたいな話もあったりするので、まあ、両方の面で進めていくとは思うんですけど、まあ、やっぱりアドテク企業に関してはゲーム会社になる未来の方が強くって、まあ、ゲーム会社側がアドテクの方に進出するのは結構難しいのかなと個人的には思ってありますね。多分アップラビンのようなアドテクの方が今後もどんどん強くなるのかなってイメージはあったりはします。
そう、なんか全然素人目だけど、その技術的障壁みたいなところがこう難しそう、うん、ユーザーのさ、ライオンスタジオが作ってるアプリってなんかいわゆるハイパーカジュアルみたいなやつを、はいはい、なんかあの辺はすごいなんかちょっと失礼かもしれないですけど、模倣可能性かなり高いかなと思います。あとはまあそのまさにこう広告のパフォーマンスのチューニングでどれだけ客より LTV 高く減価しようけど、逆にこう自社のなんか内製のアドテクのシステムみたいなのをね販売するみたいな話になると思うんですけど、ゲームだと。
いや、まさしくそう、
それがこうどこまで汎用性あるかもそうだし、なんかね、そのシステム構築自体がすごい難しそうだなっていうか、その理屈が通るんだったら、なんだろう、プッシュの SDK とか、もっとこう、メルカリとかから出てきてもいいとか、
そういう話です。そうですね。それはおっしゃる通りです。あともう一個の面で言うと、まあ、リソース配分としてしっかりできるっていうのが、やっぱ、アドテク側がゲーム側に降りてくる理由だと思っていて、やっぱりそのゲーム会社側における広告技術開発って、正直インアップパーチェスとかあるんだったら本業のゲーム開発と比較してリソース配分優先されにくいじゃないですか。アドテク側からゲーム会社に降りる場合ってゲーム事業が完全に収益化の柱になるんで、そこを伸ばさない限り絶対ダメっていうのがあるので、リソースとして絶対優先されやすいっていうのがあるので、まあおそらくアップラビン側の方が強くなるのかなっていうイメージはありますね。はい、以上が2点目のニュースですね。最後3点目が、パドルがアプリ内課金の外部カートシステムの発表。このニュースになります。早かったですね、だいぶ。で、アップルが先日からやってる通り課金関連の結構規約変更を行ってきていますと。で、具体的な内容で言うと、アプリ内課金を強制するなっていう話だったり、あとそのアプリ内課金を強制するなっていう話に関連して、まあ、一部のアプリに関してはアプリ内に 外部決済ページのリンクを置いていいですよとか、あとは外部アプリ外からメールなどを使ってアプリ外決済手段の案内をしていいですよというような話が結構変わってきてるかなと思うんですけども、これに伴って誕生した空白地帯っていうのが、まあ、いわゆるアプリ内課金の Shopify っていうふうに言っていいか分かんないけど、アプリ内課金の外部カートシステムですねの領域がぽっかりと空いた状態になりましたと。で、先日のウェビナーでも話しましたし、僕の方の記事でも書いたんですけど、やっぱこの部分の領域っていうのは決済プラットフォーム、例えばストライプとかが狙ってくるでしょう、あとペイパルとかが狙ってくるでしょうって話はしてたと思うんですけども、一番最初に一応参入表明したのが、同じく決済プラットフォームを運営しているパドルっていうところですね。
これ知らんかった。
僕も知らなかった。
うん、
そこが一応参入を表明しました。デモとかも見たんですけど、やれることとしてはもう完全にアプリ内のアップグレードナウっていうボタンとかを押したりすると、そこからパドルの決済ページの方に飛んで、まあ、何で払うかっていうのを選んで決済ができるというシステムなので、もう完全にそこのハブと、あと LP になる、 LP を提供しているというような機能になるんですけども、まあ、事業者としてはだいぶ嬉しい機能かなと思ってはいます。
私、そうね、手数料が団地ですよね。
安い、
うん、
手数料が、まあ、15% から 30%、 基本、まあ、今だと 15% ぐらいになるんですけど、パドルに関しては最大でも 10%、 基本の手数料に関しては 5% って感じですね。10ドル以上だったら 5% で、10ドル以下だったら 10% っていう感じになっていて、まあ、アップルの手数料と比べるとだいぶ安いのが分かるかなと思いますね。
そうだよね。まあ、だから基本的には割と今までだと SaaS とか向けが多かったのかな、今 LP 見てますけど。
そうですね、だと思いますね。
そうですよね、やっぱりこう VS でストライプとか、まあ、数チェックアウト考えてるね。はいはい。なんかこの辺も確かにボコボコ出てきたら、まあ面白いというか、まあ、それに引きずられてね、Apple もっと安くする感もありえるし。まあ、あと、なんだろう、日本勢で予言すると、ヤプリさんとか、まあ、そのうち確実にやってくるんじゃないかなとは思いますけどね。
そうですね、その辺は多分やってくるでしょうね。
自社で、まあ、なんか自社で、
自社で連携する
とか、うん、まあ、そうね、そう、他社の連携になるかな。まあ、でも、そう、これ含めて、アプリ内課金の手数料かからないアプリ作成プランみたいな。めっちゃ魅力的な気がするんですけ
ど。で、一応できる内容としては、App Store でできない内容というのもできるようになっていて、例えば顧客データへのアクセスとか、あと返金機能とかもついてたりするんですよ。Apple の返金って結構めんどくさくって、リファンド申請すると結構審査通った上でやんなきゃいけない。で、かつデベロッパー側にむちゃくちゃ不利な内容なんですよね。本当は使ってるくせに使ってないというふうに表明してリファンドを申請するってパターンもあったりするので、デベロッパーが結構悩んでる内容になるんですけど、まあ、そこをしっかりと外部カード決済システムの方で決済のカード情報とか握ってるので、この辺は多分リスクヘッジしやすくなるのかなと思ってはいます。
なるほど。まあ、そうですね、ちょっとその歴史とか全く分からんけど、やっぱさ、例えば計測に関してアップアナリティクスをメインで使ってる事業者って、まあ、あんまいないじゃないですか。まあ、特にフェーズが、ね、
はい、
後になればなるほど、
はい、
で、まあ、基本的に、まあ、Firebase 使うなり、まあまあ、普通にアドリビューションツール使うのが一般的だと思うんですけど、なんかこの流れが普通に加速するんだったら 3,4 年後とかはね、デフォのアップの決済使うんですかみたいになる可能性は全然ある。
あると思う。その辺で効果測定じゃないけど、レポーティング大変ですよね。まあ、統一すればいいんですけど、なんか、2つの決済手段用意する。1個はアプリ内課金使えます。で、もう1個は外部も使えますとかになると、突合が大変そうかなと思います。
だから、まあ、遠い未来の、遠いっていうか、まあ、4、5年先ぐらいの先回りをするとすると、その各決済プラットフォーム間を課金管理する、またサービスっていうのも出てくるというか。
はあれかな、今の請求書管理系が多分入ってくるでしょうね。
まあ、そうですね、優勝管理と、まあ、実際 EC とかだとめちゃめちゃそういうのポピュラーで、はい、直販と楽天と Amazon の売り上げっていうのを一括管理できますっていう、はいはい、まあ、あと何だろう、課金だけじゃなくて商品登録とかも一斉にばらまけますとか、はい、まあ、そういうのって割と普通というか、ね、うん、いっぱいするだけでもサービスあると思っていて、なんかその流れはアプリもこの感じを見て全然ありそうかな。
そうですね、あると思いますね。あとこのパドルの話で言うと、結局こういうアプリ内課金の外部カードシステムになるのって、大手デベロッパーではない中小デベロッパーが自社で外部決済を作りたいっていうパターンじゃないですか。っていう時にこの手数料率っていうところがユーザー側から見てどうかっていう話で、例えばアプリ内課金を500円で出してる時に、もともと外部ページで独自に決済システムを作ってる場合って、まあ、30% 分の手数料がなくなるので、まあ、380円とかになるじゃないですか。
そうですね、はい。
じゃあそこで、そこの、外部決済システムを自社で作るときが380円ですと。なので、まあ、ギャップとしては120円ある、大体。パドルのような外部決済システムを使うと、まあ、例えば500円なので、今回で言うと、一旦便宜上 10% 手数料取られるというふうにして想定すると、ユーザー側にかかるお金って、もともと外部カード決済システム使わずに、外部で買った場合380円だったのが410円とかになるじゃないですか。なのでユーザー側にとってはその30円分の価格が高くなるっていう観点で、事業者側にとってはまあそこは変わんないんですけど、まあ、そこをじゃあユーザーに合わせて380円にして利益の方を減らすのか、それともユーザー側に負担を強いるのかによって多分見え方は変わりますし、今はまあその500円で考えてるんでめちゃくちゃ安いですけど、じゃあこれがマッチングアプリのような3000円とか4000円とかするようなサブスクリプション契約の際に、ここの部分のインパクトっていうのは出てくると思うので、そこがまあ実装コストとツール利用コストの対立っていうところと、あとはユーザー側の負担っていうところと事業者側の収益減っていうところの対立、この2つを考えないとこのパドルっていうのがどれぐらい入るかっていうのは分かんないかなって個人的には思いましたね。
あ、そうですね、まあ、事業者の観点でいうとやっぱり一番手数料を高く取られているプラットフォームでの売り値っていうのをまあ一番こう売り値として正式にしたくて、はい、そう、はい、うん、でまあ実はしかも手数料ってそんなにまあエンドユーザーと公開されてないじゃないですか、
うんう
んうん、なのでまあなんか500円だったらアップルでは 30% で利益率低いけど、まあ、同じ500円で別のプラットフォーム出して 10% だったら、まあ、取り入れてますよっていう構造にするのがまあいいかなと思ってたりします、うんうんうん、なんかでもそれはすげえあって、なんかうちの、まあ、そのお風呂の EC でいうと結構某ギフトプラットフォームとかは手数料めっちゃ高いところとかが、まあ、なんか1個2個あって、
はいはいはい、
うん、でそういうところは、まあ、なんかギフト代っていうなんかオプションがあるからっていうのももちろんあるんですけど、普通に直販のところよりいくらだ400円ぐらい普通に載せてる。だからもう直販とそのギフトサイトで売ってる僕らの同じ商品は同じ商品上は同じなんですけど、まあ、値段違うってことになります。
まあ、それがユーザー側にどう見えるかですよね。そこまで深いところ理解はしてもらえないじゃないですか。事業者側の本当に都合なんで。
事業者都合でございます。
そういう領域にいたらね、なんかわかるけど、普通のユーザーさんだとなんでなるでしょう、うん、
問い合わせコストもかかりますし、
ね、そうなんだよね。いや今ね細々やってるからいいけど、なんかこう重箱の住みただけの人は言われる可能性ある。
なその辺のリスクも考えてこの辺は採用されるんじゃないかなっていうのが僕の考えではありますね。
そうですね、まあ、特になんかどうなんだろう、日本だけではなくて先進国水準なのか、なんかこう他の国とか行くと同じものでもなんだろう値段が3倍違うとか全然あるじゃないですか。
はいはい、
なのでなんかそういうのはね、個人的には別に許容できるんだけど、いやこれは諸課題が高いから当たり前でしょ、事業者の理由だけど、うん、まあ日本人からしたらおかしい、コンビニで買ってる100円がなんか別のところで買ったら200円っていう、まあ映画館とかだったら分かるけど全然、うん、
はい。で今のお話に加えて、一応オランダの方でもこれ系の話は進んでいるんですね。で、まあ、先日からもう毎週多分アップルの課金周りの話はしてきたと思うんですけど、ついにオランダでも同じような動きが発生していて、オランダでもアップルのアプリ内課金強制を独占禁止法に抵触してるっていうような報告が公正取引委員会から出てるので、 まあ、これは完全に韓国とか日本の動きに呼応したものであるんですけども、まあ、この辺が多分世界的には不可逆的に進んでいくと思うので、おそらくこういったパドルのような外部カード決済システムみたいなものっていうのは需要は上がってくることが予想されるので、おそらく今後パドルに加えて多分他の決済プラットフォームとかも入ってくるんじゃないかなっていうのが見立てではありますね。はい、以上3点ですね、今週のニュースになりました。
はい、今週ちょっとニュースもりもり熱くて、あのなかなか熱いトーキングを繰り広げましたが、今回の放送いかがでしたでしょうか。今回の放送面白かった方、ぜひですねハッシュタグモバアップの方でツイッターにつぶやいていただけますと幸いです。で、取り上げてほしいネタってたのも募集中になりますので、はい、お気軽にハッシュタグモバアップで投稿してみてください。よろしくお願いします。来週については、あの今週できなかったスーパーアプリですかね、稲田さん。
はい、頑張ります。
はい、また熱いディスカッションを繰り広げればと思うのでよろしくお願いします。では今週もありがとうございました。来週もぜひ聞いてください。
はい、じゃあまた来週お会いしましょう。さようなら。
さあ